トピックス2、オニクル各部屋の利用予約について。今年秋に開館する文化・子育て複合施設オニクルの各部屋の利用予約は、茨城市施設予約システムから行うことができます。毎月20日から月末まで抽選申し込みを受け付けます。抽選は翌月1日に実施。抽選申し込み期間後は先着順での予約。利用予約が可能な部屋、スペース、フロア、室名等、面積、定員等の順にお伝えします。なお、室名等は今後変更となる可能性があります。1階フロア、多目的ホール、最大245席、調理実習室、およそ72平方メートル。小学屋1、2、いずれもおよそ19平方メートル。2階フロア、多目的室、子供等1、およそ37平方メートル、12人。多目的室、子供等2、およそ57平方メートル、36人。3階フロア、多目的室、音楽等1、およそ56平方メートル。多目的室、音楽等2、およそ55平方メートル。多目的室、ダンス等、およそ78平方メートル。リハーサル室、およそ165平方メートル。音楽スタジオ1、音楽スタジオ2、いずれもおよそ15平方メートル。音響映像制作室、録音室。定員等はありません。大楽屋、およそ99平方メートル。中楽屋、1、2、いずれもおよそ47平方メートル。小楽屋、1、2、いずれもおよそ20平方メートル。4階フロア、大ホール、1201席。7階フロア、会議室1、およそ171平方メートル、108人。会議室2、およそ86平方メートル、63人。会議室3、およそ50平方メートル、24人。会議室4、およそ25平方メートル、12人。和室、およそ20畳。プラネタリウム、56席。その他、オープンスペース、1区画、およそ49平方メートル。芝生広場、平坦部、およそ820平方メートル。芝生広場、傾斜部、およそ1230平方メートル。抽選申し込みの開始時期。予約室、大ホール、初回抽選申し込み受付、3月20日から31日。多目的ホール、4月20日から30日。大ホール、1階席のみ。芝生広場、プラネタリウム、いずれも5月20日から31日。多目的室、スタジオ、会議室、和室、オープンスペースなど、いずれも8月20日から31日。なお、大ホールの一般利用の開始は来年6月、その他は今年12月となります。各部屋の料金等の詳細や、施設予約システムの利用方法等、詳細は、市ホームページからご確認ください。問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757、施設予約システムに関すること、財産活用課、電話 655-2754、オニクル利用者向け利用予約説明会を開催。時、ところ、 定員は次の通り。1、2月22日水曜日18時30分から1時間30分程度。ローズワムワムホール。定員先着160人。一組二人まで。2、2月23日祝日13時30分から1時間30分程度。市役所南館8階中会議室。定員先着60人。一組二人まで。いずれも申し込み2月1日から15日に専用ホームから申し込み、または電話、メールで市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757、メールアドレス跡地 atochi@ibaraki.lg.jp。 トピックス3。所得税の確定申告、市民税・府民税の申告。昨年分の所得について、所得税の確定申告の受付を2月16日から3月15日まで、市民税・府民税の申告の受付を2月9日から3月15日まで行います。期限内に必ず申告してください。所得税の確定申告。問い合わせ先、茨城税務署、電話 623-1131。 所得税の申告が必要な人。給与の収入金額が2000万円を超える人。給与を一箇所から受け、給与所得や退職所得以外の合計所得額が20万円を超える人。給与を二箇所以上から受け、年末調整しなかった給与収入金額と、給与所得や退職所得以外の合計所得額が20万円を超える人。公的年金収入金額が400万円を超える人、など。確定申告とふるさと納税ワンストップ特例制度は併用できません。所得税の確定申告をすると、同制度は利用できませんのでご注意ください。確定申告で税金が戻ってくる人。次のいずれかに当てはまる人は、確定申告をすると、源泉徴収された税金が還付される場合があります。災害や盗難、横領により、住宅や家財等の資産に損害を受けた人。病気や怪我などで、多額の医療費を支払った人、ふるさと納税などの寄付を行った人、住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をした人、確定申告書にはマイナンバーの記載を、昨年分の確定申告書には毎回マイナンバーの記載と申請者の本人確認書類の提示、または写しの提出が必要です。申告書の作成・送信はスマホから。スマホで利用できる国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、申告書の作成・送信ができます。確定申告期間は24時間、いつでも利用可能です。メンテナンス時間を除く。スマホ専用画面で見やすく、画面の案内に沿って入力するだけで自動計算でき、添付書類の提出も省略できる場合があります。また、書面で申告した場合よりも、還付金の振り込みが早くできることがあります。令和4年分、今年1月以降からは、青色申告決算書、収支内訳書も作成可能になります。さらにマイナンバーカードを使用して、マイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の情報を取得でき、申告書に自動入力することができます。印刷して持参・郵送しなくても、作成した申告書を e-tax で送信・ 提出することも可能です。作成手順等詳細は専用フォームからご覧ください。市民税・府民税の申告、問い合わせ先、市民税課、電話 620-1614。 確定申告をすれば市民税・府民税の申告は必要ありません。確定申告をしておらず、次のいずれかに該当する人は申告が必要です。給与所得があり申告が必要な人、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない人、給与を2カ所以上から受けた人、給与所得以外に所得があった人、医療費等の控除を受けようとする人など、給与所得がなく申告が必要な人、公的年金を受給している人、なお昨年中に収入がなかった人、給与収入のみで100万円以下の人、失業保険、遺族年金、障害年金のみ受給の人は申告の義務はありませんが、国民健康保険料の算定や年金等の給付手続き等に必要な人は申告してください。申告がないと所得証明書、非課税証明書が発行できない場合があります。市民税・府民税申告書が必要な人には送付しますのでご連絡ください。市民税・府民税申告書を自宅のパソコンで作成が可能。税額シミュレーションシステムを利用すると、税額の試算、市民税・府民税申告書の作成が自宅のパソコンでできます。作成した申告書は印刷して郵送で提出できます。詳細は市ホームページ参照。各申告の受付相談等日程、内容、時、土曜日、日曜日、祝日を除く、ところは次の通り。所得税の確定申告、2箇所あります。8時30分から入場整理券を配布。なお、入場整理券は LINE から事前発行するか、会場で当日配布しています。配布状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。時、2月2日木曜日から14日火曜日、9時30分から15時、14日は14時まで。ところ、高槻市総合センター1階展示ホール。時、2月16日木曜日から3月15日水曜日、9時から16時。ところ、茨城税務署。市民税・府民税の申告。時、2月9日木曜日から3月15日水曜日、9時30分から15時30分。なお、今年度から申告の受付時間が変更になっていますのでご注意ください。ところ、市役所南館10階大会議室。注意事項、初日は特に混雑します。期間中は公共交通機関をご利用ください。土地・建物・株式等を売却した所得、山林所得、贈与税や相続税に関する相談は茨城税務署へ。確定申告会場に来場の際は、事前に申告書に添付する書類等を整理し、前年分の申告書等の控えなどをご持参ください。公的年金、遺族年金、障害年金を除く受給者の市民税・府民税の申告。次の流れに沿って市民税・府民税の申告が必要かどうかご確認ください。一般的な例を示していますので、不明な点がありましたら市民税課、電話 620-1614 までお問い合わせください。流れに沿って、はい、いいえで説明しています。例、昨年中の公的年金収入のみの金額、複数の場合は合計額が 1月1日時点65歳以上155万円以上、1月1日時点65歳未満105万円以上。これに対し EA の場合、源泉徴収税額が0円に。0円であれば、市民税・府民税の申告・確定申告は不要です。0円でなければ、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があります。例、昨年中の公的年金収入のみの金額、複数の場合は合計額が、1月1日時点65歳以上155万円以上、1月1日時点65歳未満105万円以上。これに対し、範囲の場合は、公的年金収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下に。これがいいえであれば、確定申告をしてください。はいであれば、次の1から3のいずれかに当てはまるか。1、年金から天引きされている社会保険料のほかに支払った保険料、国民健康保険料等がある。2、年金の源泉徴収票に記載された扶養控除、障害者控除、家父控除に変更がある。3、生命保険料、地震保険料、医療費、寄付金等を控除額に反映させたい。この1から3のいずれにも当てはまらない場合は、市民税・府民税の申告は不要です。いずれかに当てはまる場合は、源泉徴収税額が0円に。0円であれば、市民税・府民税の申告をしてください。0円でなければ、確定申告をすることで、所得税の還付が受けられる場合があります。
トピックス4。1、事業活動支援給付金。2、運送業事業者支援給付金の申請は2月24日までに。対象1の事業活動支援給付金は、市内に事業所を有し、昨年4月から9月の事業に要した電気代、ガス代、車両用燃料を除く燃料費の総額が20万円以上である中小企業者。2の運送業事業者支援給付金は、昨年10月1日時点で市内に営業所を有し、道路貨物運送業または道路旅客運送業を営む中小企業者。支援給付額。1は、1事業者につき一律10万円。2は、昨年10月1日時点で保有する事業用車両の区分によって、1台あたり3万円、または1万円。上限30万円。なお、詳細は、市ホームページ参照。申し込み、2月24日までに消印有効、申請書等を郵送で、郵便番号 567-8505、商工労政課、または直接、市役所南館1階特設窓口。なお、申請書は、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ先、事業者向け給付金コールセンター、電話 647-2914。 トピックス5、エール茨城プレミアム付き商品券を販売中。参加登録した市内の店舗、大型店舗を含むスーパー、飲食店、利用店、美容店等で使用できるエール茨城プレミアム付き商品券を販売しています。購入場所、購入期間。昨年12月に市から送付している購入引換券をイオン等の市内量販店や 市内郵便局等の販売店に持参し購入。市内量販店等は2月28日火曜日まで、市内郵便局は3月17日金曜日まで。内容、2000円で5000円分の商品券、1世帯あたり2冊までを販売。使用期間、3月20日月曜日まで。なお、参加店舗は販売時に配布する冊子や、エール茨城プレミアム付き商品券発行事業ホームページ参照。対象、昨年10月1日時点で茨城市に住民票のある全世帯。引き換え券が届いていない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。参加店舗も2月28日火曜日まで募集しています。なお、参加申し込みから専用ホームページへの掲載、取扱店ポスター送付までに1週間程度要します。問い合わせ先、エール茨城プレミアム付き商品券専用コールセンター。電話 0120-901-525。 トピックス6、茨城映像芸術祭入選作品を公開。時、2月1日水曜日から20日月曜日まで。内容、公募を行った映像作品のうち審査会で入選となった作品を同芸術祭 YouTube で公開します。公開期間中に各作品に集まったいいねのボタンの数からグッド賞受賞作品を決定します。市ホームページ参照。問い合わせ先、文化振興課、電話 620-1810。 トピックス7、刑務所作業製品の展示、販売等を行う、社会を明るくする運動、共生展を開催。法務省首相、社会を明るくする運動の市における取り組みの一環として、刑務所作業製品等の広報を兼ねた共生展を開催します。時、2月18日土曜日、19日日曜日。1、10時から19時。2、11時から16時。ところ、イオンモール茨城ジョイプラザ。内容、1の10時から19時は、刑務所作業製品、タンス、テーブル、枕カバー、エプロン、革靴、ベルト、バッグ、石鹸、折り紙、おもちゃ等の展示・販売、なにわ少年院による職業指導製品等の展示・販売。2の11時から16時は間違い探しコーナー。問い合わせ先、地域福祉課、電話 620-1634。トピックス終わり。